イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
私たちは第2週ですね、復活の季節第2週を迎えています。主の復活の喜びの中にあります。主の復活っていうのは本当に喜ばしいで、それはなぜか、それは私たちとですね直接的に直結をしているからです。イエス様が、遠い2000年前、遠い国で、復活なされた、その出来事を私たちが遠く離れて、あ、そうだったんですねと見ているのではなくて、その主イエスの復活が2000年の時を超えて、距離も超えて、今私たちに一人一人にですね、一人一人に、呼びかけ、関わりを私たちが見て傍観しているのではなく、主の側から、迎えに来てくださる復活の出来事は、そのような出来事だから、私たちはありが嬉しい、喜ばしいとともにですね、ありがとうございますと感謝をしたいとも思います。とはいえですね、少しイースターは最近少し良くなってはきているのですが、クリスマスに比べてやはり知名度は低くありますね。少し最近はスーパーなどに行ってもイースター卵売り場の前で少しこうなんか書いてあったりします。私たちがですね、どんどんこの喜びを爆発させていって、影響力をこの社会に、ですね、そして多くのところでイースターという言葉が、出てくることで、きっと、もっとですねクリスマスのように浸透し、どうしてイースターって何だろうと思う方が増えてくださるのかなというふうに思っています。そうですね、クリスマスは、この福音書マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、4つの福音書のうちクリスマスが描かれているのは2つです。2つ。しかしご存知の通り、イースターはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、このすべてに、ほとんど違いなく、描かれて、います。そのことからも、私たちにとって、イースターがどれほど重要かということが分かってくるかと思います。主イエス、イエス様の復活の出来事は、そうですね、私たちに直結していること、そしてもうちょっと丁寧にいきますと、主イエスの復活の出来事は弟子たちの、復活の出来事でもありました。弟子たち、共同体ですね、キリスト共同体の、再復活の出来事でもありました。そしてその出来事を通して私たち一人一人の救いと復活へと続く、ずっと続いている、今も私たちが働いている出来事だと、もう一度知らされていきたいと思います。少し、今日のこのエマオの出来事を少し前から振り返って、いきましょう。よく今まで皆様も、慣れ親しんでこられたかと思います。振り返ってみたいと思います。十字架の、そうですね、十字架の、そもそも弟子たちは十字架の場所には、おれなかった。なぜか、それは怖かったからです。簡単に、イエス様のために従う、ずっと従ってきた、私たちはという気持ちでいた。しかし、誰一人、イエス様の十字架のもとには行けなかった。婦人たちがいただけ、行けなかった。そして、その十字架の時も、部屋の中に鍵をかけ、逃げていた。そして、十字架の3日目の朝ですね、婦人たちが墓に行っているの、ここにも、福音書によって違いますけれども、婦人たちが墓に行っている、わけです。弟子たちは部屋に鍵をかけて、ブルブルと震えてやってたのかもしれません。遺体がなかった。婦人たちが遺体が見つけられず悲しんでいると、天使が現れ、復活を告げます。先ほどの賛美歌にあった通りです。そして振り返ると、そこには主イエスが立っておられた。そして、帰って弟子たちに、鍵をかけて震えている弟子たちにイエスの復活を告げなさいと言われます。しかし婦人たちの言葉、弟子たちは信じることがまだできない。主イエスの弟子としての、こう主イエスの弟子共同体ですね、12弟子、 そしてそれ以外にもこの聖書にもありました、他にもイエス様12人を選ばれましたが、それ以外にも弟子たちはたくさんいました。その主イエスの弟子共同体としてはもう機能していません。彼らにその弟子共同体、宣教共同体としての気持ちもありません。ただ残ったのは彼らにですね、弟子たちに残ったのは、悲しみがどれほどあったでしょうか。悲しみ、よりも恐れ、戸惑い、またイエス様と共に過ごしたその3年をですね、悔いる思いもあったかもしれません。なぜならば弟子を、はですね、全てを捨てて従ったとありますから、全てを捨ててもう従ってしまったと思っている弟子もいたかもしれないわけです。ただ残ったのは大きな喪失感、希望を失った、自らの3年間を失った、自らのこれからの望みを失った。さあ夢を見ていたような、このさあ夢は終わったと。十字架から3日目の朝です。婦人たちが復活について伝えに来たその日の、お昼頃でしょうか、このエマオに旅立つのは日曜日の出来事です。弟子たちはおのおの国に帰るもの、それでも帰るとこもないのかもしれません、隠れて生活をするもの、バラバラにではではではと分かれていったわけです。あるこの二人は、俺たちはエマオに行くと言って旅立ちます。その弟子たちのうちの二人、エルサレムからこの60スタディオン、11キロほどです。たった11キロです。エマオの町、普通に歩いても実は2、3時間です。そして向こうに着いた頃には日が暮れかかっていたと言っていましたから、お昼過ぎぐらいに出たのかもしれません。その道中の話題は、当然この激動の数日間の出来事であったわけです。またこれからの自分たちの不安も話し合ったかもしれません。今朝婦人たちが言っていたこと話し合っていました。道すがら出会う旅人たちもいたかと思います。みんなこの数日に起こった出来事の話をしていたのでしょう。それほど大きな出来事だった。1週間前に日曜日、復活の朝のこれ、復活の昼の出来事ですから、日曜日、その1週間前の日曜日に、このエルサレムではホサナホサナとみんな収納機を振ってですね、イエス様をもうみんなが迎えたわけです。もうこんなにホサナホサナ言わせた、こう権力者たちが言っても、彼らを黙らせたら石が叫び出すというぐらいですね、と言われたぐらい、本当にエルサレム中がイエス様を迎えた、救い主、解放者。その1週間前から、たった1週間でですね、木曜日には最後の晩餐、金曜日には十字架、日曜日には復活の出来事です。そしてこのエマオです。1週間のあまりにも多く詰まったこの1週間の話を見流して、そして同じエルサレムからエマオに向かっていく、二人が話し合って話しながら歩いていると、同じ方向へ歩く一人の旅人と出会います。しかし二人は熱く語り論じ合っていたので、それどころではなかった。しかし旅人は二人の会話に口を挟みます。何のことを話しているのですかと。何の話をしているのですか。二人は立ち止まり、この聖書には暗い顔をしてとあります。返答は、あなたはなぜわからないのかですね。あなただけはなぜ知らないのか、わからないのですか。同じ方向から来たのでしょう。この1週間の出来事、なぜあなただけは、エルサレムを通ってきましたように、なのにこの数日のことをあなただけ知らないのですか。呆れているようにも映ります。旅人は言います。この数日の出来事とはどのようなことですか。二人はそれに答え、ナザレ出身のイエスという人がいたこと、 その人は言葉においても行動においても力強く神の御旨にかなっていたこと、その人がイスラエルをローマの手から解放してくれる解放者だと期待していたことなどなどです。そしてなのに3日前にユダヤの権力者たちは彼を十字架にかけて殺してしまったこと、そして何より今朝です、婦人たちが墓にはイエスはいなかった、天使が復活を告げたと語ったことを教えたわけです。聖書にはそのようにしか書いていません。どのようなトーンで教えたかは書いていません。書いていませんけれども、しかし旅人がそうですかと大変なことがありましたねと答えたのではありません。旅人は開口一番、物分かりが悪く心が鈍く預言者の語ったことを信じられない者たちですから、彼ら二人はこれらの出来事をですね、自らの心に留めることができず、大切にすることはできず、彼らはこの復活を告げたことなどを受け止められないく説明をしていたことと思います。旅人2人と弟子たち2人と、そしてその旅人はですね、エマオの村に近づきます。2人の弟子はその旅人を無理に引き止めます。この激動の1週間のこと、ホサナホサナと出迎えたあの出来事、そして神殿で教えておられたこと、ゲセマネの出来事、その後の裁判の出来事、十字架の出来事、これらのことを一切知らない呆れた人が、自分たちの問いに、自分たちの不安に、自分たちの不満に見事に答えてくれた。イスラエルの歴史と聖書を通して丁寧に答えてくれた。だからこそ無理に引き止めたわけです。共に食事をとります。その時一人の旅人が真ん中で食卓でパンを取って、祈りの捧げた後に裂いて一人一人配られた。その時に3日前の最後の晩餐、またそれまで弟子たち、12人の弟子たち以外もですね、イエス様がパンを裂いて祈りを捧げて、その出来事を思い出し、あ、イエス様だと気づいた時には見えなくなった。2人はイエス様から聖書の説明を受けていた時、あの時のように心が燃えていた、いや、あの時以上に心が燃えていたではないかと話しながら、暗くなった道をすぐエルサレムへと引き返します。今まで来た道を全く引き返すわけです。エルサレムからエマオに向かう数時間前の自分たちと、エマオに向かうもう少しでエマオからエルサレムに戻る彼らの同じ道ですけれども彼らの気持ちは全く違います。目が遮られていた、どこに向かっていくのかわからない自らの人生も、自らのこの人生を終えた先もですね、もうどうなるのかわからない目が遮られた歩みと、復活のイエス様との出会い、復活のイエス様に出会った後の道歩みは全く違った。あやふやな復活の信仰に確信を与えられて戻る彼らはその復活の確信と喜びを、仲間の弟子たちに伝えようと分かち合うためにエルサレムに急ぎ足で戻ります。自分たちの、部屋といいますか、借りていたところに戻り、帰ってみるとですね、他の仲間も皆全員集まっていたと聖書に描かれています。仲間たちに、今イエス様に私たち会ったんだよ、話すと、 いや、私のところにも来てくださった。だから私たちはみんなここに戻ってきたんだ。私たちのところにも来てくださった。私たちのところにも来てくださったと。私も目が開かれたのだと仲間たちは言うわけ。その後の彼らについては皆様ご存知の通りです。一度はちりぢりバラバラになった彼ら、これは思いも物理的にもですね、ちりぢりバラバラになった彼らは再度弟子として目の開かれた誠の弟子として立たされていく。あやふやな復活の信仰ではなく、主は復活されたと疑いないその信仰、伝道、宣教、主によって目が開かれ、彼らはもう道を外すことはありません。真理の道を一心に歩んでいくわけです。目が開かれる、同じ言葉がエフェソの信徒の手紙にあります。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださりますように。御父が、神がですね、私たちの心の目を開かれることによって見えるようになる。何が見えるようになるか、それは神を深く知ること。弟子たちは復活のイエスに再度出会っていく中で心の目が開かれ、神のことを深く知り、真理を知り、人生の不安や迷い、また虚しさ、自分がこれからどうなるのか、3年間は無駄だったんではないか、それらの恐れを捨て、誠の弟子として歩んでいくわけです。では主はです、イエス様は、神はなぜここまでして弟子を大切にというか、なぜここまでです、誰一人イエス様の十字架のもとに駆けつけることができなかった、口ばっかりで、そしてイエス様の十字架の時には部屋に鍵をかけ、イエス様が復活をしたと、聞いてももう実家に帰る、捕まったら怖いからどこかに行く、みんなバラバラだった。なのに、なぜ神様は、主はここまでして弟子を一人一人のところに出会っていって、もう一度戻されるのか、なぜこのようにこんなある意味不信仰な弟子をに自らを示してくださるのか、なぜここまで弟子たちを救おうとイエス様されるのか、それは主がそうされたから、主がそうされたから、そう、それを選ばれたからとしか言いようがありません。イエス様が不信仰を許してくださったから、弟子たちの、イエス様がその不信仰な弟子を愛してくださったから、この弟子たちを愛し導くと主は決められたからです。任命したのだから私は最後まで導くと。これは弟子たちに対してだけではありません、私たちに対しても同じです。私たちはどうですか、何も値しない、他の人より優れていない、見渡しても自分たちよりいい人はたくさんいる、誠実な人はたくさんいる、なのになぜ私か。私にも兄がおりますけれども、兄は私よりもずっと誠実です。しかし、兄は、今信仰の決断には至っていません。兄の方がずっとふさわしいと私は思います。しかしなぜですか、なぜ私か、なぜ私たちか。主がそう決められたからです。人生の中であなたに触れ出会うこと、救いに導くことを主が決められたからです。 私たちそれぞれ、信仰の出会い方は違います。家族によってクリスチャンファミリーで出会わされた私たち、方々もいらっしゃいます。友人によって出会った信仰に出会わされた方々もいらっしゃいます。学校やまた恩師を通して出会った方々もいます。私たちはそれらの人々を通して出会った、私たちが出会ったと思っていますけれども、しかしそれ以前にですね、出会うと決められた主が私たちの人生の中に、あなたは今何の話をしているのですかと迎えに来てくださった。私たちが歩いている時にですね、出会いに来てくださった。復活の主はその後も私たち一人一人とずっと一緒に歩んでくださった。教会を通し、礼拝を通し、聖書を通し、祈りを通し、聖霊を通してずっと導き、語りかけ、教えてくださっている。私たちがいかに不信仰でこう目が塞がれていても、信仰の挫折や困難の中でも、主の息吹を感じることのできない孤独の時も、祈ることすら忘れた時も、人生の中を共に歩んでくださっている。人生の痛み、困難の時も必ず共に、いや、私たちの人生の困難の時にこそ、いつも私たちのためにパンを割いて祈ってくださり、そしてまさに十字架ですね、私たち一人一人のためにパンではなく自らの肉を割いて憐れんでいてくださる。主の側から出会ってくださる救いをこう差し出してくださる。年を重ねるに従って私たち一人一人のためにご準備くださっている主の救いの技が私たちに迫ってくるのです。散り散りになった弟子たちが部屋に戻ってみると、弟子たちがみんな揃っていたと。私たちも、この私たちがそれぞれがですね、地上での歩みを終えるとき、信仰の友と語り合いたいと願います。信仰の先輩と先達と、また家族と語り合いたい。主は誠に復活された、私に出会ってくださった、私の人生を、私の一生を、私の存在を救ってくださったと分かち合いたいと思うのです。シエスは言われます。私は道であり、真理であり、命である。私を信じる者は生きると。主が出会ってくださった、私たちに出会ってくださった、私たちの心の目も開いてくださった、私たちが見ている主イエスこそ道であり、真理であり、命、復活の主に本当に感謝したいと思います。私たちの人生にまさに命がけで出会ってくださったことに感謝をしたいと思います。私たちの歩む道、いつもその真理の方向を示し、永遠の命への約束をしてくださっていること、そのことに心から感謝をしたいと思います。共に祈りをお捧げいたしましょう。ご在天の地の御神様、あなたの皆を賛美いたします。ここでいる私たち一人一人、全くふさわしいものではないに、ですのにあなたはなぜか私たちに一方的に救いと恵みをお与えくださいます。どうぞ憐れんでください。私たちその中にあってもあなたのことを忘れること少なくあります、多くあります。どうぞ私たち一人一人をあなたのことを復活された誠の主であると心から喜ぶ、そのような一人一人とさせてください。この社会にもたくさんの痛みがあります。北海道でも事故があったと聞いています。ウクライナでも痛みが続いています。 どうぞそのような痛みの中にある方々お一人お一人に、またそのご家族にあなたが出会ってくださいますように、あなたが癒し導いてくださいますように。この後礼拝では、教会では総会と役員会を準備しておりますけれども、どうぞその中にもあなたがいてくださいますように祝してください。感謝してこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アメン。